レッスン12。私が動揺しているのは、意味のない世界を見ているからです。私の心が穏やかでないのは、意味のない世界を見ているからです。今日のアイデアの大事な点は、従来のものの見方の大きな歪みを修正することにあります。あなたは自分の心が穏やかでなくなるのは、恐ろしくて悲惨で、暴力と狂気に満ちたこの世界のせいだと思っています。でも、世界にこのような様相を与えているのはあなたです。世界にはそれ自体何の意味もありません。今日のエクササイズは目を開けたままで行います。自分の周りをできるだけゆっくりと見渡していきます。一定のペースを保ち、一つのものから次のものへ、それぞれに等しく時間をかけながらゆっくりと視線を移してください。視線の移動がある時には遅くなったり、またある時には早くなったりしないように、一定のテンポを保つようにします。何を見るかは重要ではありません。目につくものは何にでも同じだけ注目し、同じだけ時間をかけることで、あなたはあらゆるものが同じだということを自分に教えていきます。これはすべてのものに等しい価値を与える学びの最初のステップです。自分の中に思い浮かんだ世界というものを描写していきますが、ネガティブなものではなく、ポジティブな思いが浮かんできたらそれも当てはめます。例えば、良い世の中、満ち足りた世の中などなど、このような思いもネガティブな思いと合わせて当てはめていきます。心が動揺する原因を挙げていくエクササイズで、なぜこのような良い形容詞までもが用いられるのか、あなたにはまだ理解できていないかもしれませんが、ここで覚えておかなければならないのは、良い世の中という時にはその反対の悪い世の中を、充実した世界という時には物足りない世界を含んでいるということです。あなたの心に思い浮かぶ言葉はどんなものでも今日のエクササイズに適した題材です。言葉の表面的な意味はここでは重要ではありません。心地よい思いにも、不快な思いにも、同じだけ時間をかけることに気をつけてください。このエクササイズの目的にとって、どんな思いにも違いはありません。エクササイズの最後には、こう言って締めくくります。でも、私は意味のない世界を見ているから、心穏やかではないのです。でも、私は意味のない世界を見ているから、心穏やかではないのです。ではやってみましょう。私は恐ろしい世の中を見ている。危ない世の中を見ている。敵意に満ちた世界を見ている。悲しい世界を見ている。邪悪な世界を見ている。狂気の世界を見ている。興奮した世界を見ている。優しい世界を見ている。続けてください。 でも私は意味のない世界を見ているから心穏やかではないのです。でも私は意味のない世界を見ているから心穏やかではないのです。もともと意味のないものに良いも悪いもありません。それならばなぜ無意味な世の中があなたを動揺させなければならないのでしょう。この世界を全く意味のないものとして受け入れ、その上に真実が上書きされるままにできれば、あなたは言葉にできないほどの幸福を得られます。しかし、世界が無意味であるからこそ、あなたは自分が望むような世界をそこに描く衝動に駆り立てられています。それがあなたが世界に見ているものなのです。真実にあって無意味なものというのはそのことです。あなたが描いた数々の言葉を取り除いたその後には、神の言葉があります。その真実は今はあなたを動揺させるでしょう。しかし、あなた自身の言葉が取り消されたとき、あなたは神の言葉を見ることになります。それがこのエクササイズの究極の目的です。今日のレッスンは3回か4回で十分です。また、1回ごとの時間は1分以内にしてください。1分でも長いと感じるかもしれません。自分が無理をしていると思ったら、エクササイズを中断してください。